上越に I ターンのコーナーです。
スタジオには FMJ 林田です。でいつもですと続いては越後高田雁木ネットワーク高野恒夫会長のご紹介なんですが、今日は高野さん町内会長さんの集まりがあってお休みとなっています。そして
はい、東京から I ターンしてきました松本美鈴です。上越市牧区の集落づくり推進をしています。
スタジオにはまず U ターンして IT 関係のお仕事をしておられる上越 ICT 事業協同組合理事の渡辺博人さん、前回ご出演くださったのが2018年の2月でした。今日もよろしくお願いします。
はい、上越 ICT 事業協同組合理事の渡辺博人です。本日もよろしくお願いいたします。
もう一方は株式会社ふるさと未来代表取締役の高橋健一さんです。
はい、こんにちは、柿崎区で農業の会社をやっております高橋です。よろしくお願いいたします。
お願いします。渡辺さん、上越 ICT 事業協同組合ですごいシステムを構築なさったそうですね。
はい、今回ですね、この9月28日に、皆さんデモも行ったんですけども、AV バブル専用の自動給水栓装置ミハルというものを、今回開発して、皆さん見ていただきました。
はい、
あともう一つは営農支援システムのミラインファームみのりというものを開発して、こちらも皆さんに見ていただきました。
もうどちらも何が何だかわからないという
感じ。本当に、でも名前から見るとね、はい、なんか見張るんだなとかね、わかるけど、
自動給水装置の見張る、要するに自動で水を田んぼに入れる装置、が一つですかね。
う
ん、でもう一つが農業をやっていく上でパソコンでその管理をしていくっていうような感じの解釈でよろしいですか。
そうですね。
あ、はい、
はい、その通りです、
はいはい。
それじゃあ詳しく一つずつ紹介していただいてよろしいですか。
はい、まず自動給水栓システムミハルなんですけども、こちらはですね、まあ、補助に、AV バルブという水を出す装置がついてるんですが、はい、今までそのバブルブは自分の手でこう開け閉めしなきゃいけなかった、
はい、
それの作業が毎朝早く起きて、水を開けて、
はい、
で夕方になったらまた閉めに行くっていうのが今までのやり方だったんですけども、
はい、
このミハルを使うとですね、遠隔から、まあ、スマホパソコンタブレットなどから、はい、もし水が少なかった場合は、水を出せと開ける、うんうん、で水がもう溜まってきたら閉めると、うん、はい、っていうのをスマホの遠隔作業でできるっていうのがこのミハルシステムになります。
うんうん、なるほどね。よく我が家の前にも田んぼが一面広がってるんですけども、軽トラでよく農家の人が田んぼ出てこううろうろ田んぼの周り回ってるの、あれはやっぱり水を見てるんですかね。
そうですね、水を見に行って、うん、で少なかったら開けるっていう作業をしているっていうことですね。
遠くにいても手元のスマホで水を出したり水を止めたりできる。
そうですね、
っていうことなんですね。
わざわざ遠くの田んぼのところに行かなくても、
はい、
その、給水作業ができるっていう。
そうです、
すごいですね。
海外旅行に行ってハワイから自分家の
外国でも OK
そうです、どこからでもできます。
そりゃすごい、
すごいですね。で、私先日デモンストレーション拝見してまいりました。
はい、
でこのシステムを利用しておられる高橋さんに続いてお尋ねします。ご利用になってみていかがでしょうか。
はい、非常に便利です。実際にどのぐらい水があるかということも分かりますし、
は
い、
そうなんですか。
は
い、手元で、
はい、は水位が分かります。
すごいね。
でそれを状態を見て、
はい、
水を入れたり、
うん、
では
い、
止めたりもできますんで、
うんうん、はい、わ、実はですね、うん、FMJ パーソナリティ通信のところにその、写真撮ってブログにアップしてありますので、そちら少しねご参考にしていただければと思います。やっぱり相当お金はかかるんでしょうか、このシステム。
そうですね、
構築するの、
機械そのものはお金がかかりますけども、
はいはい、
まあ何年も使えるっていうことを考えればそんなに高いものではないかなと。
あ
とは、この開発に非常にこう身近な部品で作っていただきましたんで、
はい、
修理とかそういうのもお金がかかるということは、高額なことかかるということはないかと思います。
要するに専用のこの部品じゃないとダメっていうのが、その辺のなんかホームセンターに売ってるので代用できるって聞いたんですけども。
そうなんですね、実はやっぱり壊れる可能性も あるので、
ものですからね、
すぐに手に入りやすいもの、ネットとかでまあ入手できるものの部品を使って作られてますので、もし壊れたとしてもすぐ交換が可能と。いうことをまあ目指して作っております。
それはすごくいいです。普通はほらそこの作ってる製造元にね、インターネットかなんかでああいうので注文取ってその部品が来るまで、使えないで待ってるっていうことですけども、もうすぐ近くのホームセンターで部品が買えるっていうのもこれも使い勝手いいですね、
一応まあ上越 ICT 事業協同組合の最初のまあ立ち上げのコンセプトとして、この地元企業に貢献するっていうことが一応目的として挙げられてましたので、それを目指して なので地元の企業も活性化しつつ、そういう部品とかもすぐ調達しやすい形で開発をしています。
それはあれでしょ、農業をやってる渡辺さんで、高橋さんはもうすごくそれって実感されてますでしょ、その使い勝手の良さっていうのは。
そうですね、どうしても今までのあれですと、企業さんに部品を頼まなきゃいけない、で頼むと専門家が来て部品代が高くて、維持費が高くなるわけですよね
なるほど、でしかもこれ後から既存の自動給水栓に取り付けることが可能って聞いたんですけども。
そうですね、今もう結構平場の補助には、この AV、給水バルブっていうのがついてますので、それに後から取り付けるっていう形になるんですね、
すごいですね、
すごすぎる、
そしてもう一つ大きなシステムを構築なさったというふうに聞いてます渡辺さん。
はい、こちらはですね、営農支援システムミライファームみのりという製品名で、開発したんですが、これは主に水筒を目的としてるんですが、実は水筒だけじゃなくて、園芸とか、その他農作物ですね、複数のデータを登録できるような仕組み作りをしてあります。
どうなっちゃってんだろうね、その仕組みが、
よくわからない
本当に、一つだったらね、もうすぐ簡単に理解できますけど、複数 のそれも種類の違うものが全部そこにインプットできて、で操作するとそうちゃんと水やりとか、その健康、植物の健康状態とかいろんなことが分かる。
そうですね、他の既存のシステムだとやっぱり水筒だったら水筒だけとか、そういうのが多いんですが、うちの弊社どものシステムは、一つの補助に例えば半分半分で、園芸のものがあったとか、そういうことも登録することが可能になってますので。
ちょっと聞いてもいいですか、高橋さん、私このね、もう IT とかその横文字って本当の頭グラグラしちゃうんですけど、これ大丈夫でした？大してあまり、私よりか若いと思いますけど、あまりね、お年変わらないようですけど、使いこなしていらっしゃるってお聞きしたんですけど。
実際、IT とかっていうと抵抗感感じますけども、要は所詮道具なんで、逆に今まで米作りしかしてない人は米のことは頭に入ってて、スケジュールも簡単に組めるんですけども、同時進行に園芸をやろうとなると、もう頭の中がぐちゃぐちゃになる、それをこのシステムを使って整理ができる、しかも1年間の作業が全部米作りも園芸の方 もう作業は全部入力してありますんで、それは自分たちでするんですけども、してあるんで、次何するっていうのも、仕事が同じ日に偏らないようなスケジュールの組み方もできるんで、
入力なんかうまくいきました？
簡単です
本当に、
でしかも高橋さん、経営者の方が考えていらっしゃることを全部そのシステムに落とし込むことができるので、従業員の皆さんもその一覧でパッと次何やるとかっていうので、それ目で見て分かるだけじゃなくて、またなんか先ほどちょろっとね、お見せいただきましたけど、カードを使って、
ですから簡単に、操作ができるっていうのと、作業者が、今年間のやり方を全部把握してますんで、実際は私から今指示出すってことほとんどなくて、アドバイスする程度で、彼らが自分の天候を見たり、作物の育ち具合を見たりして、スケジュールを変えてますんで、
すごいですよね。先ほどちょっとクレジットカードぐらいの、大きさのカードを、携帯電話にかざしてくださって、でそれがお財布携帯のシステムを使ってるんだそうですね、渡辺さん。
皆さんよくねスイカとかパスモとか、はいはい、ああいうお財布携帯を使ってる方いらっしゃると思うんですけど、うんはい、その仕組みを使ってまして、はい、カードをですね各補助に全部設置してあります、
はい、
補助とかと事務所とか機械とか、はい、ハウスとか、
はい、
でそこの補助で今日は何をするのかっていうことでスマホにタッチすると、はい、そこの補助のやることがもうスマホ上に出てくるんですね。
すごい
作業間に合う、迷わなくていいってことですね。
そうですね、
何をやるのかはっきり分かると、はい、
例えば補助なんかですとやっぱり見た目みんな同じ感じになってしまうので、はい、例えば間違えて裏の自分の背面の方に肥料をまいてしまったとか、そういう場合GPS を使ってるとあり得る可能性もあるんですけど、このスマホのお財布携帯の仕組みを使うと、このスマホですよとこうタッチすると、もし間違えてるとここではありませんとスマホに出てくるので、絶対間違えないですね、
ことがない。あ、じゃああまりその作業に慣れてないような方でも失敗は少ないってことですよね。
そうですね、
はい、高橋さんいかがですか、その従業員の皆さんの反応ですとか自身で実際使われてみて。
そうですね、はい、うち本当に若手が今入ってきてくれてですね、はい、20代が3人もいるんですけども、はい、自分たちでこう、簡単に操作できてデータが取れて、しかもスケジュールが組めるんで、
はい、
自分たちので気づいたり考えたりする体質ができて、農業やってて楽しいって言ってくれてます。
言われたことをただただやるんじゃなくてね、はい、考えるってことが大事なんですね、
はい、で自ら考えて動くと、はい、人っていうのは大変なことでも我慢できるじゃないですか、
そうですね、
それがやって、成果が出ると非常にこう、はい、嬉しいみたいです、
はい。でもね、ここまで行くのきっと大変だったんではないかなと思うんですね。でその先ほどご紹介いただいたそのカードでその出勤管理とかもできるというねお話もいただいたんですね、うん、でなおかつ私が驚いたのはそのシステム上パソコンで管理もできる上で皆さんご自身で日報もつけてらっしゃると、うん、それに驚いたんですよね。機械任せにしない。
そうですね、
その辺 の、 その、ね、高橋さんのお考えっていうのがすごいなと思ったんですよね。
実際に人がやることですんで、
はい、
カードにタッチし忘れたってことも慣れてくることはあり得るわけですよ、はい、そうした時に、自分の日報で、はい、データを修正するとか、うんうんうん、でそこの補助で気づいたことも、
はい、
書くのは機械上でもできますけど手書きの方が簡単なんで、はい、それは日報に書きましょうということでやってます。
あ、ね、まあ、私の、ね、職場の中山間地域の農業 の、はい、後継者がいないっていう後継者不足でもこうやって若い人が農業にこう関心持ってもらうことでちょっとなんか少し未来が明るくなったかなって希望が持てたような気がするんですけど ね、
ね、 そうですね。また来年の春にも若い方が入ってこられる人で、
来年卒業の方が、
いいですね、
今までこう遠隔の方だったんですけど、来年はいよいよ上越の方が、
ね、
農家じゃないんですけど、はい、入ってきてくださいます。
楽しみですね、まあ、こんな、ね、すごいシステムがここ上越で作られたっていうのがすごいですよね。はい、米どころであることと ICT がうまく組み合わされました、興味を持たれた方はぜひお問い合わせいただければと思います。JA 上越さんとも一緒にやっていくというお話です。今日ご出演いただいたのは、上越 ICT 事業協同組合理事渡辺博人さん、そして農業生産法人株式会社ふるさと未来代表取締役の高橋健一さんでした。もう時間が来てしまったんですが、
早かったですね。
よろしいですかこれで。
喋り足りない感じがします。
足りないですよね。
実際に柿崎に来て見ていただければと思いますので、
承
知しました。ありがとうございます。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
聞き手は上越市集落づくり推進松本美鈴さん、 FMJ 林田でした。ありがとうございました。このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。来週のこの時間は徳島県から上越市牧区に移住されてこられました梨本のりえさんがスタジオに来てくださいます。上越に I ターンでした。みんなで飲むときは誘ってやる、君がうちの集落に来てくれたならば